男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。週刊ドラマ語りのコーナー。まあ、毎週ね、まあいろんなドラマ、テレビでやってるドラマもそうですし、配信ドラマも含めていろんなドラマについて、語り合っているコーナーでございますけれども、今回は、先週からかな、始まっている、1月18日からですね、スタートしている NHK のドラマ、土曜ドラマ、心の傷を癒すということについて、まあ、語っていきたい。まあ、そこからね、他のドラマにも広がっていければいいなと思ってるんですけれども、まあ、すでにこう、界隈では総勢と、まあ、全4回なんですね。4回だけで終わるドラマなので、すごくコンパクトなというか、40分かける4だから、2時間ちょいぐらいの全体としてはドラマにはなるんですけど、まあ、初回、まあ、うん。ああ、じゃあお願いします。あらすじかなか。うん。そうです。そうですね。あ、もう、いや、放送してましたよ、昨日。あ、配信してる時点の、はい、外の時点で、2話目はもう公開されているんですけど、そうですね。これ、まあ、阪神・淡路大震災が25年を迎える2020年というところで、まあ、まあ、一つ、僕たちにとっては、ある種、歴史になってしまう。その間にね、東日本大震災とかも含んでいる中で、でも、まあ、25年前には、ひどい震災があって、6000人以上ですかね、亡くなった方がいらっしゃった天災っていうのがあったんだよっていうことを、まあ、ある種、忘れないようにというか、その脚本の方もね、その当事者の方、実際に震災に被災された方が、脚本を書かれていたりとかっていうところで言うと、まあ、ね、その震災の記憶っていうことを風化させないようにっていうこともありつつ、かつ、まあ、今回精神科医というところを主人公に置いて、まあ彼自身の幼少期のね、葛藤とかいろんな、もともとまあ在日韓国人として生まれて、自分のアイデンティティとかっていうところのすごい葛藤があった中で育ってきて、その先で、精神科医っていう仕事をまあ、家族のね、反対にも会いながら選択してみたいなドラマを描くことによって、僕はこの精神科医っていうところを描いて、真正面から、その面白おかしく患者さんとかを描いているドラマとか映画ではなく、真正面からドキュメンタリックに精神科医っていうものを描いているドラマってあんまり思い浮かばないなと思って、そこの、視点の置き方が、さすが NHK だなと思いましたし、演出と、まあ、キャストの方の演技も含めて、本当、結構な規模の映画を見ている感覚に初回とかはなったなっていうのが感想だったんですよね。よく細かい感情とか音楽の使い方もすごくうまいなとかいろいろとドラマの作りとしてすごく感動してしまったんですけど、池田さんどんな感じでしたか？感想としては。はい。うん。はいはいはい、ありました。うん。うん。うん。 ディテールに宿りますね、そういうのはね。うん、千葉志龍さん演じるお父さん。うん。うん。お金持ちなんですよね。うん。成り上がりのね。うん。うんうん。僕も知らないことでしたね。うん。うん。強権的なね、家父長制のね。ねえ、直太郎さんがね、うん。来ました。うん。なんかその作り方自体が今聞いてて思いましたけど、この江本さん演じるアンさんっていう方が患者さんにこう向き合う時の態度となんかすごい近しい感じしますね。すごく丁寧に丁寧にやられるじゃないですか。うん。うん。それこそ第2話とかはまあ、阪神大震災が起きた直後から始まる話だったりするので、実際に避難所となる、まあ、体育館のところに、まあ、人がわーっているっていうところの、こう、絵としての、まあ、すごく多分細かく取材して、それぞれ被災に遭った方にインタビューとかもしたものを蓄積されたがゆえの、こう、リアリティが作られていて、本当に、なんて言えばいいんだろうなぁ。ちょっと、僕、個人としては静止できない感じがありましたね。 僕はこの、ドラマを見て、まあ、阪神大震災と同じく描いたというのを思い出したのが、その町の子供っていう、まあ、森山未来さんと佐藤恵理子さんが主演のドラマで、まあ、その後映画化もされた NHK のものだったんですけど、あれはまあ、当事者だった二人が、まあ、それは年月が経って、片方はどちらかというと、まあ、震災において、その後、リノベーションとかで儲かった家の子供を森山未来さんが演じていて、まあ、佐藤英子さんをまあ、そのまま被災にあった、で、育っていった子を演じていて、そこの、なんか、そういう事故が起きた時の、まあ、当事者的な視点を、いろんな視点があるんだよっていうことを、過去を回想する彼女たちが、二人で会話しながら、その当時のことを振り返っていて、で、最終的にはね、佐藤恵理子さんが、毎年やっている、その、鎮魂の会、なんて言うんだっけな、記念、ね、その、震災のあった時の、その時間に黙祷を捧げるっていうその会に行く。でも森山未来さんはそこには行けないっていうところで話が終わったりするんだけど、そういうその現実そのものを、描写するっていう心の傷を癒すということのあり方とはまた違った、その回想を通してその、震災の悲劇というか震災で起きたことっていうことを振り返るっていう、まあドラマの作り方もあって、まあ、それぞれまあ、違うんだけど、その、なんか、今回のやり方、その当時の様子をリアルに描くっていう、その心情とか細かい所作も含めて描くっていうことができるのに必要な時間っていうのは当然やっぱりあるんだなっていうことは思いますよね。それはだから東日本大震災についての描写についてもおそらくそうだと思うんですよね。ある一定の年数を経ないとそういうものを、まあ作り手としてもそうだし、見る人のことを考えても、作り手的にそう思うっていうところがあるんじゃないかなと思うと、25年という時を経て、今こういうドラマが出てきたっていうことのなんか意味みたいなものは、まあ最初に話したようにね、僕はそれをまあ、記憶として風化させてはいけないんだよっていうところがあるんじゃないかなと思ったりはしたんですけど、そういうまあ、同じ震災っていうものをモチーフにしたとしても描き方は変わってくるなっていうことは思いましたかね。おお。はいはい、青春っぽかったな。うん。ほう。ふんふん。あー。あれって実際は何年、1990年とかですか？まあ、30年ぐらい前ってことか。うんうん。うん。うん。うん。うん。はいはい、関西弁。うん。今でもたまたまなんですけど、スカーレットも関西弁なんですよね。朝ドラの。うん。あれは NHK 関西ですから、作ってるのが。はいはい、あれも、どぎつい、あえての関西弁ですね。うん。うん。うん。うん。なんか、いいっすよね。うん。 贋作って多分タイトルをあえて付けなったんだと思うんですけど、なんかその、いわゆるそのトラさんがあって偽物として新たに生まれたっていうよりは、本当にスピンオフというか、トラさんが関西に生まれていたらみたいな話、まあもちろん山田裕二さんがね、ストーリー的には原作は書いてらっしゃるので、あれですけど、なんか、いいなって、その、パロディとかではない、なんかちゃんとトラさんをやろうとしてる感じが、すごく僕はいいなと思ってますね。うん。うん。うんうん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。ありがとうございます。ということで、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、まあ、心の傷を癒すということという NHK のドラマと、まあ、そこから派生してね、贋作、男は辛いよについてお話しさせていただきました。はい。お送りしましたのは、岩崎と、種ラジンまた。